マルコの7章24から30節まず24節だけお読みします。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。ですね、このお話、まあ、あらかじめ読んでおいていただけたと思うんですが、いわゆる、子供たちのパンを子犬に投げてやるのは良くないと、子犬、異邦人のことを子犬と言ってですね、イエス様は断ったという話でありますが、この話はマタイの福音書の方にもあります。で、若干の差、マルコとマタイを比べてみると若干の差はあるものの、全然違うってわけではないんですね。だから、この何ですかね、有名な話というかよく知られた話なので、どのように理解されているんでしょうか。まあ大抵はですね、この諦めなければ、熱心に求め続ければその祈りは応えられるんだというふうな理解が多いのではないかなと思うんですよね。この女性もですね、一度はイエス様にね、冷たくあしらわれて断られるんですけど、いやしかし主よ、その通りだけど、でも子供たちのパンくずもいただけるじゃないですか、子犬でもって言って、食い下がってね、でイエス様にそうまで言うのですかって、そこまで言うかっていうぐらいに厳しくじゃなくてしつこく、求め続けたらイエス様が答えてくれたって、そういうふうな、ふうに受け取られがちなのかなって思うんですよ。だって他にもそんな似たような箇所いっぱいあるじゃないですか。例えば不正な裁判官の話とかね、そうでしょ、不正な裁判官ね、もう何遍頼み込んでいってもね、うるさいなって言いながらね、もう全然相手にされないけど、あくまでも頼み続けたら、あんまりにもうるさくて仕方がないから言うことを聞いてやろうって不正な裁判官が言ったってね、そこまで必死になって食い下がれば答えてくれる不正な裁判官でさえ答えてくれるんだから、ましてや神があなた方の祈りに答えてくれないことがあるでしょうかっていう方面の解釈がですよ、多いんだろうなと思うんです。じゃあ私は今日何を言おうとしているかなんですが、さっき言いましたようにマタイとマルコではこの話若干の差があると。その一つが今読んだ24節の後半部分、誰にも知られたくないと思われたが隠れていることはできなかったという、この一文がですね、マタイの方にはないんです。つまりこれはマルコの特色だということなんです。すなわちマルコの特色なんでした。それは福音に関わることだってことですね。24節の後半、福音に関わってるんですよ。そこでその話をしていくわけですが、まずですね、ツロという場所、異邦人の地でありますが、そこへ主は、自らその地方へ行かれたわけですね。よろしいですか。成り行きでそうなっちゃったんじゃないですよ。自分でツロに行こうと思って行ってるんですよ。なのに誰にも知られたくないと思ったってなんででしょうね。今から自分が行こう、よしあそこに行くぞと思って行く場所ね、そこへ行くってことをね、誰にも知られたくないってことはどうしてですか。それはですよ、一般論的に言えば何かこっそり悪いことをしに行くときでしょ。今それメモしないでください。今言ってるのは冗談ですからね。ねえ、バレたらまずいって思ってるわけでしょ。で、誰にも知られないように家に入ったんですよね。家に入られた時誰にも知られたくないと思ったって、ということはそれ隠れ家を用意してたってことですか。これも冗談です。だって勝手に人の家に入るわけにいきませんからね。そうでしょ。 よその土地に行ってね、うーんこの家でいいかってガラガラってな、ガラガラじゃないと思うけど引き戸じゃないと思うけども、ね、そうやって、まあ、ユダヤ人の家だったらね、あイエス様、はい、急にあちょ、まあまあどうぞみたいな風にねなるかもしれませんけど、異邦人の地ですから、まあとにかく私はですね、これをですねすごく疑問に思ったんですよ。イエス様ね、なんで誰にも知られたくないと思ったのか、どうしてかなって。で調べました。ところが仲介書には何にも書いてないんです。私が疑問に感じたことについてはスルーなんですよ、仲介書はね。で、インターネットでいろんな牧師の説教を読んで何か教えてくれるかなと思ったんですけど、誰も教えてくれないんです。それでちょっとね冗談で茶化して今お話ししたわけなんですけど、多分ねそんなことを考えた人はいるかもしれないんですよ。いるかもしれないけども、まさかイエス様がねこっそり悪いことをしに誰にも見つからないように出かけていったなんてことを書くわけにいかないから、きっとスルーしてるなのかなと思ったりした。まあここから真面目に話しますけど、おそらくですがツロという異邦人の地にもイエス様の噂は広まっていて、支持してくれる人がねいたんだと思いますよ、きっと。で何しにそのツロへですね行ったのかということを、しかも誰にも内緒でですよ、知られないように行った、何のためにそんなところに行ったのか、有給休暇を取るためですか、バカンス、そんなバカンスなことを言ったらいけませんと、ロングバケーションね。いやいや、3年半しか活動しなかったイエス様ですからね、3年半のうちに有給休暇を1年とか取られたら、いやもっと働きなさいってね、メロスに言うようなもんですよ。走れメロスって、ぼんやり歩いてる、これ走れメロスみたいな、あれ本当の話それらしいですよ。頑張って走れよって言ってんじゃなくて、歩いてるから走れよメロスって。イエス様もね、3年半なんだから期間は、ね、休んでる場合じゃないでしょう、そう思うのは当然であって、イエス様は実にですね休む暇もなく働かれたわけですよ。安息日にもイエス様は働かれました。なんでそんなに働くんかって言ったら、福音の恵みを告げ知らせるためでありますよね。よろしいですか。だからこの時もですよ、イエス様働いてるわけですから、福音のためにね。だからです、皆さん分かりますかね、だから誰にも知られたくなかったんです。通路に福音の恵みを告げ知らせようと思って行ったんです。だけどそのことを誰にも知られたくなかった。なぜか、それはイエス様は常々弟子たちに言ってたんです。異邦人のところには行ってはいけないってね、自分でそう言いながら、こっそり、あれイエス様どこ行くんですかって見られたら、見つかったら咎められるでしょ、ダメって言ってたじゃないですか、主よって。あ、まあまあまあそうなんだけどって弁明するのもね、手間だから、もう誰にも見つからないようにこっそり福音を伝えに行こうと思ったんですよ。だってなぜ異邦人の方に行ってはいけないかって言ったら、まずはユダヤ人ね、失われた羊たちのところにしか私は使わされていないって、ユダヤ人に福音を伝えるためにイエス様が来た、それから弟子たちに委ねて異邦人伝道って、そういう順番は神の計画として定まっているわけですから、それを無下にするわけにはいかないわけですよ。イエス様でさえね、一応は私はユダヤ人にしか使わされていないっていう名目はあるわけですから、だからといって異邦人を完全に無視、あんなのは関係ないっ ていうわけではないんであって、イエス様はですよ、例えばサマリアの女性のところにもイエス様はご自分で行かれたわけじゃないですか、ね、このそこ一番目的地に行くためには、本来ならば、本来というかユダヤ人はサマリアの地を通らなかったというわけですから、遠回りして、そのサマリアを避けて行っていくのが普通常なんですけど、イエス様はサマリアを通って行かなければならなかったって聖書に書いてある、ね、でそこで井戸で女性に出会って伝道して、たくさんの人が信じたって。だからサマリアを通ったのも、たまたま、思いがけずじゃなくて自分で行ったんですよ。イエス様はどうしてもサマリアに行く必要があったってね。この時も同じように自分で自らツロの地方へ行かれてるわけです。福音の恵みを施すためにお忍びでということですね。だから誰にも知られたくなかったんです。じゃあどうしますか。隠れているべきですね。見つかりたくないと思うんだったら隠れているべき。しかし隠れていることはできなかった。すぐ見つかっちゃったっていう意味じゃないですよ。これ誤解しないでくださいね。すぐに見つかってしまった、隠れ続けていることができなかったっていうんじゃなくって、隠れてね、こっそり家の中でじーっとしてるわけにはいかなかったんです。だってそんなことしに来たんじゃないんですからね。隠れているわけにはいかない理由がある。お忍びだけども目的使命がある。少しでも恵みを施してやりたい。だからじーっと隠れているわけにはいかなかったんですって。そこに一人の女性が現れます。25、26読みます。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏した。この女はギリシア人でスロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。一人の女性がイエスのことを聞きつけてやってきた。ほらね、噂届いてたんですよ。やっぱりまあ、この状況はイエス様にとってはおあつらえ向きのチャンスだと思うんですよ。チャンス到来ですよね。せっかく恵みを施しに来たのに、隠れているわけにはいかないんだけど、ちょうどそこに、飛んで火にいる夏の虫って言ったら言い方が悪いと思いますけど、都合よくね、そんな困った人がやってきてくれたわけですから、さあここで恵みを施そうということになって良さそうなものなんですけども、ところがイエス様は断るんですね。それが27節。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。まさかこの後に及んで建前をおっしゃいますか。まあ確かにそうですよ。その通りなんですよね。子供たち、つまり失われたユダヤの羊たち、イスラエルに、ね、福音をたっぷりと伝えなければいけないと。その福音、ユダヤ人に語るべき福音を先に異邦人にあげてしまうわけにはいかないっていうのは、それはもっともなんです。正しいんですよ。でも28、29、しかし女は答えて言った。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。イエス様は正論を語ったわけですけども、食い下がるこの女性に言いまかされたというか、押し切られたというか、ね、結局願いを聞いてやるわけですよね。でもイエス様はこの子供たちのパンを子犬に投げてやるのは良くないっておっしゃってるんですよ。27節でね、 いいですか、異邦人に先に福音を語ってやるのは良くないんだって。でもその良くないことをイエス様はやっちゃってるわけでしょ。言いまかされたからって罪のないお方が良くないことだって自分で言う、その良くないことをしていいんですか。でもね、皆さん考えてみてください。イエス様は何しにツロに行ったか、初めからそれをやるために行ってるんですよね。異邦人に恵みを、福音の恵みを施してやる、それが目的で行ってるんですよ、こっそりとね。一応自分が言った手前、異邦人のところに行くなとは言ったから、その手前ね、誰にも見つからないようにこっそり福音の恵みを施してやろうと思って行ってるんですよ。本来ならば異邦人は後けども、そのテーブルから落ちるパンくずでもいいから与えてやりたいって、ね、そんなことしたら主よ順番がって言われるけど、でも誰にも知られずに行けばね、うん、だからって隠れていることはできないので、表立って働かなきゃいけないんですけど、結局その通りにしてるわけですね。だからこれね、皆さん単純な、ああなるほどハッピーエンドみたいな分かりやすい話じゃなくって、これもしかして出来レースじゃない、茶番でしょこれって、そんな感じがする。でもここに福音があるということをね、知っていただきたいわけですよ。いいですか。最初にお話しましたように、24節の後半、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった、マルコの特色です。マタイにはないんです。つまりここがですよ、誰にも知られたくない、ね、異邦人に伝道するなって言った手前、誰にも知られないように言ったけども、でも隠れているわけにはいかないので働いたっていう、ここに福音があるってことなんです。というのは、27節でイエス様は、まあ、何度も言ってますように、福音宣教の順番をですね、守ろうとはしている、一応神様の計画通りにっては考えているんですね。で、女性はですね、そのことに対して28節で、主よその通りですって答えているんですね。この女性は神様の計画を知ってるんですよ。まずイスラエル、それから異邦人って神様の御旨を知っているんです、認めているんです。その上でですよ、よろしいですか、神の計画、福音の順番、それを認めた上で、それでも神様は憐れみと恵みを施してくださるお方ですよねとね、確かにそうでしょ。神様はね、いくら計画はあるとは言って、異邦人のことを全く無視してるわけじゃない。イエス様はその通りに動いてるわけですよ、サマリアの女性に対してもね。実にこの女性は神様の御心と憐れみというものを理解している。それでマタイの方ではですね、イエス様が何と言われたかっていうと、あなたの信仰は立派だと、あなたの願い通りになれってマタイの方では言われています。ですね、ここがキリスト教の問題点なんですよ。確かにイエス様はあなたの願い通りになれとおっしゃいました、アーメンってね、その一言だけを取り上げてね、そうだ、私が願えばその通りになるんだって考えるのがキリスト教の問題点、ね、イエス様は言われたのだ、あなたの願い通りになれ、アーメン、そうです、願います、私が願った通りになります、アーメンって そういうふうに考えてはいけないんですよ。だからね、イエス様はこの女性に対してあなたの願い通りになれっておっしゃいましたけど、この女性が何を願ったかを知らなきゃいけないんですね。この女性は、私はイエス様、救い主イエス様の母になりたいってね、マリアさんを差し置いて私をあなたの母にしてくださいって願いましたか。そんな願いを勝手に願いましたか。願ってないんですよ。あなたの願いは何でも叶うってね、祈れば何でも叶うって、いやそんなはずはないって。この女性がね、あなたの願い通りになれって言われたのは、その願いが御心にかなってるからなんですよ。彼女の願い何ですか。神の計画はその通りだって言ってるでしょ。反逆してないんですよ、神の計画に対してね。福音の順番その通りですって。でも神様はね、だからといって異邦人を無視するような冷たいお方じゃない、憐れみを施してくださるお方だって、実にイエス様の行動そのもの、それも彼女は願っている。神の計画、神の御心、そして神の憐れみ、全部これが彼女の願い。それはその通り、神様はそういうお方だから願いが叶っているわけで、そんな とてつもない途方もない願いをね、私が願えば何でも叶うなんていうふうに考えてはいけないんですよ。ここで彼女の願っていることが御心にかなっていることだから、その願い通りになれって言われているわけであって、それはヨハネの第一の手紙にも書いてあることじゃないでしょうか。私たちの信仰とは何ですかって、それはね、御心にかなう願いをするならば神はその願いに応えてくださるということ、これこそ私たちの神に対する信仰であるって。だからその教理というのは、その一箇所だけで作り上げちゃいけないんです。聖書の言葉の一箇所だけで作り上げちゃいけないんです。あちこちでそれを、支持する教えがあって、それが総合統合されて一つの教えにならなきゃならないのであって、それが欠けてるんです。どこまで話したかな。そうだからですよ、彼女の願い通り、あなたの願い通りになれとイエス様が言われた、その彼女の願いっていうのは、神様の計画と、憐れみが実現することを願った。それは神様も願っていることですからね。 OK ということで30節見てください。30節を読みします。女が家に帰ってみると、その子は床の上に伏せており、悪霊はもう出ていた。よかったですね。わがままな願いをせず、御心にかなう願いをしたから答えられたということであります。しかしながらですね、イエス様は何を思ってこんな回りくどいことをするんでしょうか。回りくどいと思いません。出来レースって思わせるような、ね、話物語。確かに神様の計画、福音の順番、ルールというものはある。それは、尊重しなければいけません。けどもルールに固執しすぎたらどうなるかということを、すでに私たちはこのマルコの7章で見ているわけですよ。マルコ7章の1節から13節でどんな話があったか思い出してくださいね。パリサイ人たちがですね、手を洗わないでパンを食べるのは口伝律法違反だってね、ルール破るなってね、一生懸命言ってるわけで、イエス様はパンは人を汚さないって、食べ物は人を汚さないんだって言ってるんだけども、いや汚れて汚れた手でパンを食べてはならないって言い続けるもんで、イエス様はこのそういう信仰の人を偽善だっておっしゃってるわけで、6節7節でね、彼らの心は神から遠く離れているって。それがね、ルールなんかどうでもいいっていうことじゃなくって、ルールに固執しすぎたら神の言葉を空文にしてしまうでしょってことなんです。 だから神の、うん、御心何ですか。それは願わくは全ての人が救われて真理を知るようになることであると言われているわけで、異邦人はそっちのけ、異邦人はのけものってわけじゃない。ただ順番はある。だから順番通りにするんだけども、その間異邦人は見て見ぬふりっていうのもなんだから、こっそりとイエス様はね、異邦人の方へ行かれているわけですよ。ですからこのルール絶対主義、ルールさえ守っていればいいんだ、そんな信仰の人たちと、心は神から遠く離れているような人たちと、このツロフェニキアの、スロフェニキアの女性のようにね、御心、神の御心を知った上で救いを熱心に求める人た、異邦人とね、比べてみたら、どちらが神様に受け入れられるかなんですよ。いいですか。このパリサイ人たちね、立法を守ることが絶対、立法を守らないやつは、安息日に働くやつはキリストでさえ殺してしまうんだってね、立法絶対主義、偽善の神から遠く離れている人たち、そんな人と、異邦人だけども神の御心を理解して憐れみも悟ってそれを願う女性と、どちらが神に受け入れられるか、それを示そうとしているんですよ、イエス様は。このややこしい話でね、どちらが神に受け入れられるのかって、どちらですか。この女性ですよね。それが福音なんですね。立法を守ることが絶対で、神から遠く離れている人が救われるんじゃ、神に受け入れられるんじゃなくて、ね、たとえ異邦人でも神の御心を知って神の憐れみも求める、知った上でですよ、神様は憐れみ深い、お方だということも悟っている、そんな人の方が神に受け入れられる、それが福音です。すべては神の憐れみのゆえであるということ、福音がそもそもですね、憐れみのゆえに与えられているものでしょう、ね、人間を救いたいという神の憐れみ、その現れですよ、福音というのはね。だからその福音が伝わる順番も、その福音の恵みも、すべて神様の憐れみのゆえに私たちに与えられているんであって、ルールはそこに導くべきなんです。いいですか。キリスト教の教え、立法、教会の規則、いろんなものがあるでしょうけども、それを、何ですかね、きちんと取り扱うべきだというのはもっともなことなんですけれども、しかしそのルールによってどこに導かれていくのかが問題です。そのルール、立法はキリストへの養育係であると言われている通りにね、規則、ルールというのは神は憐れみ深いお方だというところに導かれるものでなければならないんですよ。このルール、パリサイ人たちのようにね、ルールルールルールでね、人を苦しめる、イエス様でさえ迫害する、そういう方に導かれてはいけないんです。ルールは神の憐れみへと導かれるものでなければならない。ですからクリスチャンを苦しめ、キリストから離れさせるような戒めがいっぱいあるわけですけどもね、まあもう耳にタコできてるかもしれませんけど、右を打たれたら左も出せとかね、一方的に許せとか、そして 父なる神が完全であるようにあなた方も完全でありなさいとかね、聖書にそう書いてある。イエス様はそう言われた。誓ってはならない、先生と呼ばれてはならないって、全部書いてある、聖書の教えだ、守れ守れってね。祈れば治るのに、あなたが病気なのは祈らないからだ、不信仰だからだ、罪があるからだってね。人を苦しめる、クリスチャンを苦しめる、やがてキリストから離れる、ね、こんなに祈ってもこんなに何年も祈り続けてるのに病気が治らないということは、祈れば必ず治ると教えられているのに治らない、こんなに祈っても治らない、そうか分かった、神はいないんだって、そういう結論にたどり着いて教会から離れていく人がいるわけですよ。だからそんな教えはね、クリスチャンを苦しめるばっかり、そしてキリストから引き離す結果になってしまう、そんな教え、現代の口伝立法、それが教会の教えであるとしたら嘆かわしい。決して神に受け入れられはしないでしょう。ですから皆さん、私たちはですね、神様の憐れみによって救われるということ、その救いの完成を熱心に求めようではありませんか。そのためにも福音とは何たるか、ね、この今日の箇所24節から30節、ここに福音があるということをね、福音の負の字もないけどあるかな、どうしようかに、負の字ぐらいはあるかもしれないけどね、福音の福の字もない、その箇所にも福音はある、そういうふうに福音の何たるかをいよいよ深く悟れるように求めていきましょう。お祈りしたいと思います。主 溢れる。